2019年6月30日です。
今日与えられましたヨハネ、ペトロ第一の箇所についていろいろと調べておりますと、 YouTube という動画サイトのある演奏にたどり着きました。それは D.S. イレというヴェルディ作曲のレクイエム、怒りの日の演奏です。でその演奏自体が1967年のですね、ヘルベルト・フォン・カラヤンがミラノ・スカラザ管弦楽団を振った時の演奏なんですけれども、非常にこう素晴らしい演奏であると。でまあ、レキュイエムというのはいわゆるその鎮魂歌であると、魂を鎮める歌であるということですけれども、そのレキュイエムの中でも最も有名な一曲が D.S. イレであると。でその4分少々のこう合唱曲が入っているわけですね。 D.S. イレ、 D.S. イラー、ね、ソルベセイクン・インファビーラーという、まあ、有名なモーツァルトもこれ書いておりますし、非常にこう荘厳なですね、また激しい曲です。で本当にこう圧倒されるとともに、このカラヤンのあの振りの凄さにまた圧倒されるわけですけれども、この曲自体の凄まじさとまた激しさをですね、この怒りの日というこの出来事のこう凄さをですね、まあ、カラヤン自身がそれをこう表しているかのような、まあ、そういうすごい演奏だったんですね。1967年というすごい古い演奏なんですけども、もう何度も見てしまったわけですね。だすごいなと思って、週末、終わりの日、怒りの日、裁きの日と考えたときに、まあ、こういう曲のこの凄さがこう、まあ、私自身のこういろいろとこう思うところにインスパイアされたわけですけれども、ただですね、その荘厳なるこの映画動画をですね、見た人たちのコメントを見てですね、すごく面白かったんですね。で3つあってですね、1つ目がですね、怖くて泣けてくる、めっちゃ怒ってるやん、許してくれそうもないと、こういうコメント。で2つ目はですね、鎮魂どころの騒ぎじゃなくてあの世でも戦争を追っ始める勢いだよなという。で3つ目、嫁が切れた時のテーマソングがこれって書いてますね。非常におかしくてですね、こうガーッとくる感じがですね、本当にこう自分たちがこう圧倒されるような、主の裁きに圧倒されるような、そういう感じです。で、まあ、レクイエムとか D.S. イレというとですね、大体今のロト6の CM をこう思い出してしまうんですけど、あれではない方のですね、ヴェルディの方のレクイエムなので、まあ、ぜひ皆さんご興味があればですね、まあ、今見ないでくださいね。お家に帰ってからどうぞご覧いただければと思うんですが、ただこの自由なこういうコメントをこう見て思わず笑ってしまうわけですが、ただこの D.S. イレですね、終わりの日、怒りの日、そして裁きの日という、まあ、これが、テーマとなって、いるわけですね。で、まあ、今日の箇所を見たときに、まあ、そこまでこう、怒りやそういうものがこう伝わってくるわけではないんですけれども、その終末、終わりの日というのが一つの今日の箇所のテーマとなるような感じが、したわけですね。で、この冒頭にだからというところからこう始められている。そのだからというのはじゃあ何かというと、先週の話からの引き続きである。でこれが1節から12節までの先週の箇所。キリスト者として苦しまなければならない状況にあった。特に6節から7節にそれが書かれています。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないと書いている。しかしその試練を受けることによって、この試練によって信仰が本物と証明される。そして火で精錬されながらも朽ちるよりほかない金よりはるかに尊くて、キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れをもたらすのですと書いている。でこのキリストのが現れる時ということこそが、これが終わりの日ですね。終末的な表現をしようとしているわけです。 でこの手紙が書かれた時、小アジア、つまり今のトルコであったり、ギリシャまで行かない手前のところですね、小アジアと呼ばれるエフェソとかコリントは、ギリシャの方ですけど、エフェソとかですね、エトルリアの方になるんでしょうかね。その手紙が書かれたこの手紙の送り先である小アジアはみんな迫害を受けていたんですね。でキリスト教会はポツンポツンとあったはいいけれども、それはもう周りの民衆からも、あるいは政治的にもですね、迫害されて弾圧を受けていたと。でそこの、異邦人として、異邦人ではないんですが、希留者的なですね、生き方を余儀なくされていた、それが小アジアのキリスト者たちだったということです。しかしこの手紙を書いたペトロと称する、著者はですね、こう言うんです。しかしその困難はただ苦しむだけではなくて、あなたの信仰が本物であるかどうかが証明されるための精錬であると言うんですね。しかも 金よりも尊いんだと言うんです。で金を精錬するっていうのは、鉱石、金鉱石がありますね、金がドーンと一塊であるわけではなくて、砂粒のようにくっついている金鉱石があって、でそれをガッと熱するわけですね。そして、高温で熱すると最初に溶け出しやすい、融点が低いっていうんでしょうか、その最初に溶け出してくるものから、精製、純度が高くなっていくと。でそれがまず金が溶けていくと、その前に鈴とかいろいろあるかもしれませんが、まず金がこう、金鉱石からは純度の高い金が取り出されると。そしてそれをさらに、精錬していく、純度をさらにさらにこう増していくという、つまり火で熱することによって、その事柄がですね、単なる石の中に粒々で入っていた金ではなくて、純度がより増していくのだと。私たちの人生の中で多くの苦しみや痛み、困難は火であるんだと。しかしそれは単なる痛みや苦しみの火だけではなくて、純度の高い信仰が抽出されるその作業なんだと、著者は語るわけです。でこの迫害という厳しさの中で、さらにあなた方の信仰が増し加えられる、向上させられる、その信仰の純度が高くなるんだと。だからそのためには今日の箇所を読みなさいという、そういうことなんですね。だからという言葉でですね、始められているということです。で今日の箇所、だからそのためには心を引き締めよと書いてるんですね。で心を引き締めというのは何、引き締めてじゃあ何するのかというと、キリストの再臨、つまり終わりの日、終末の出来事を疑わずに待ち望みなさいという、つまり今日の箇所のテーマはやはり終末論になってくるんですね。キリストの終わりの日に向けて、私たちはここに向けてどうやって歩むのかという。でキリスト教信仰の中には、このキリストの再臨の信仰、終末論というのが、実際あるわけです。天に昇られたキリストが、その時にもう一度来臨すると、再臨すると、この地上にもう一回戻られるという、そういう考え方をするのが終末、終わりの時です。そしてその終わりの時にこそキリストはこの世を裁かれるのだという、そういう信仰がですね、古い時からこうあったんですね。しかしじゃあそういう信仰があるとしましょう、しましょうというかあるんですが、しかし私たちの信仰生活にどれほど生かされてるんですか。これは今私たちはこの終末思想の中に生き、今まさにキリストが来られようとするのを今かとこう待っているんでしょうか。2000年間もそうじゃないと思うんですね。意外に私たちは頭の中でキリストの再臨、終わりの日、裁きの日と考えはするけれども、なんか現実には起こらないんじゃないのかと、なんかどっかに思ってたり、あるいは現実にはいつか起こるけど今じゃないといつもずっと思い続けているという、冒頭の DS 入れのようにですね、終末と聞くと私たちはやはり恐ろしいですね、イメージ、 できるならばこう迎えたくないというような思いがあるからこそ、なおのことそれを考えないようにしているのかもしれない。終わりの日というのは同時に神の裁きの日という意味も持つわけですから、怒りの日でもあるということです。イレであるという。で、最後の審判の時でもある、そういう恐怖に満ちたイメージであるわけです。まあ、最も奥さんが切れた時のテーマソングであるかどうかは別として、とにかく怒りに満ちているのがその最終的な段階なんだと、怒りの日なんだ、終末というのはそういうものなんだという、なんとなくのですね、イメージの中に刷り込まれることが多いようにも思うんです。そしてそれは聴覚的なものだけではなくて、例えば視覚的に私たちは終末、終わりの日という時に思い出す、賢明な皆さんであれば思い出すかもしれません、カトリックの総本山であるバチカンにあるシスティナ礼拝堂の中のあのミケランジェロの絵なんかを思い出したりするわけですね。最後の審判という大作があります。非常にこう大きな壁画ですけれども、キリストによる終わりの日を描いている、非常にこうおどろおどろしく怖い描写ですね。羊とヤギに分けられる、右に羊、左にヤギ、こう分けられた人々は、すなわち右に良い人、左に悪い人、そしてそれが上と下に分けられていくんですね。上には天に行く人、下は地獄で苦しむ人の絵が描かれています。それがまあバチカンの礼拝堂の中に描かれているという、そういうこう絵です。一方は救われ、そして一方は地獄に落ちるというようなものを、私たちはどことなくその視覚的に印象として心に受け、荘厳な描き方のされた絵ではあるけれども、なんとなく恐ろしいものとして受け取ってしまう、恐怖を感じる絵画でもあるわけです。まあ、当然ミケランジェロの考えた終末のイメージですから、それがそのまんま起こるわけではないんですけれど、ただそう印象付けられているという部分は否めないと思います。じゃあ福音書の中で、つまりイエス・キリストがこう言ったとされる福音書の中で何と言っているのか、終末のことをマタイ福音書の24章の36節にはこう書かれています。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知であると言いました。ルカ福音書の17章20節にはこう書かれています。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだという、こういう言い方をするんですね。キリストの国、その時はもうすでにあるという、今だと、すでにという、この両者をですね、証言しているわけですね。私たちの想像によって表されるものではないし、いつ来るかはわからないということでもある。しかし今日の箇所、ペトロの手紙には大変面白いことが書かれています。それはキリスト者にとって終わりの日はなんとなく恐ろしいものという私たちのイメージをよそに、今日の箇所は喜びの日であると語ります。13節にこう書かれているからです。イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みと書いてますね。終わりの日が恵みであるとペトロは告げます。怖い時が来る、怖い日が来るのではなくて、恵みがその最後の時に与えられるという理解です。日本キリスト教会信仰の告白を月に1回読みます私たち。で、その中にはこう書かれています。終わりの日に備えつつ主の来たりたもうを待ち望むと。終わりの日を待ち望むんだと私たち言うんですね。怯えながら、ドキドキしながら、嫌だな嫌だなと思いながらですね、そういうのではないんです。私たちは主ごとに主の日が来るのを待つ、そこに希望を持つということでしょう。今現在何らかの難しさ、苦しさ、辛さを抱えていたとしても、大変な困難を課せられていたとしても、 私たちの希望はなくなることがないというのが、この世における終末論的な信仰の意味であろうと思います。まあ、私たちにはもうあとは何もないんだと、喜ばしいことはもう何もないという、そういう苦しみの中にあるときにこそ、しかしキリストは最後のときに恵みが与えられるという、希望が与えられるんだということであります。最近よく耳にします。終末医療という言い方がありますね。ターミナルケアと呼ばれる人間の最後的、最終的な医療、終わりに向かうその人生、また生活、命の質の向上を目指すケアのことでありましょう。生きる尊厳、生きる意味について問う医療ケアのことです。まあ、けれども、終末医療の終末という漢字が使われてしまっていてですね、終末というのが人間の終わりというようなイメージをまた私たち日本の言葉にしてしまうと、そう思ってしまうんじゃないかと思うんですね。私たち日本人の中に定着している終末というのは、つまり死であるという。しかし宗教改革者のマルティン・ルターはこのように言っています。人の死は終末ではない、人の死は人生の完成であるというんですね。つまり私たちが教会に来て本当の意味で終末について考えることがあるとするならば、私たちの人生の完成が何であるのかを考えることではないか。私たちは死に向かって歩んでいる生命体、物体というのではなくて、そうではあるんだけれども、それだけではなくて、キリストによって生かされ新たな命を与えられたものとして完成に向かっていく生涯を今歩んでいるという捉え方、その命の捉え方です。ターミナル、本来的なターミナルケア、それがキリスト者の意味のターミナルケアであるかもしれない。ターミナルではなくエスカトロジーケアと言えるのかもしれない。終末、再臨とともに人生を考えるケア、そしてそこにある人生の完成とは何なのか、死んで朽ちていることが終わりなのではなくて、そこに向かって、そしてその完成の時、ここに何の命があるのか、それに向かって考えていくとき、私たちの生命がより豊かなものであることに気づいていく、まあ、信仰と医療のミックスされた新しいジャンルになればいいなと私なんかは思っているんですが、とにかく私たちは、まあ、日本においてもそうですが、世界においても終末に向かって歩むキリスト者であり続ける。死んだ後はどうなるのか、それは分かりません。しかしいつどんな形でどの場所にどのように生きる、いくのかは分からない。偉い学者さんでも、文学者であっても、科学者であっても、それは分からない。しかしただ一つキリスト者として言えるのは、人の死は絶望ではなく本来的には希望であるという。死んだ後も生き続けることを私たちキリスト者が信じているから、そう考えられうるのだということです。じゃあそう考えるために、そのように理解できるために、私たちはどうすべきなのかということについて、今日の箇所でペトロはこう言います。神を恐れて生活すべきであるというのです。17節でこう言っています。恐怖の意味の恐れではなくて、恐れ敬う、かしこまって神をと対峙するという、あるいは神と共に生きるという、神を覚えて生きるということ、それを聖書は私たちに言っているんです。この地上の仮住まいの間、私たちが生きているのはまあ仮住まいなんだと、まあ、先週も言いました。本当の国籍が天にあるというのと同じように、今この現世に生きるのは私たちはまあ仮住まいなのであるよと、本当の時が天の時なんだ、神と共にある時なんだということを言います。天に属し神に属する私たちは、じゃあこの世でどう生きればよいのか、それが15節にあります。召し出してくださった 聖なる方に習ってあなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさいと。でここでがっくりくるんですね。あ、それは無理だと。残念だけども私は聖なるものとはなれないという戸惑いを覚えるかもしれません。しかしこの聖なるというのは道徳的な立派さとか模範的な人間であるという意味を持ちません。倫理道徳的に品行方正であることはそれはそれで素晴らしいことですが、しかし品行方正なものが天国に行くのではないのです。それが、まあ、そうであればいいかもしれませんが、しかし信仰においてはそこはイコールでは結びつかない。品行方正であるもの、道徳倫理道徳的に素晴らしい人を神様はとりわけ愛されるのではない。病人に医者はいらないと主が言われたように、私たちの罪には救いが必要なんだと、罪人に信仰が必要なんだと、そのように主は言われます。つまり聖なるというのは私たちが罪を持っていることを隠さずに告白するということですね。そして自らその罪を告白し認めて、その罪の歩みが正されて生きていくということ、そして神によって修正され、修復され、そして回復されて生きる生き方こそが私たちが聖なるという意味を持っているわけです。人間的に優れた人はこの世の中にたくさんいます。それは大変結構なことだと思います。ある意味の私たちの模範的な人になるかもしれません。しかし誰もがそうなれるわけではないのです。同時に人間の倫理や道徳を尊重し続けるときどうなりますか？信仰はどうなっていきますか？倫理道徳が神になっていくんです。人間中心主義に陥っていくわけです。人間の作った倫理、人間の人間関係の中のモラルというものが神になってしまうと、その考え方の中に神は排除されて倫理道徳が神になっていくということになってしまいます。またさらにその神であることを人に押し付けていきます。自分とは違うモラルを持った人を糾弾していきます。自分とは違う立場の人を裁いていきます。その排斥する傾向を私たちは持ってしまっているのです。だからこそ私たちの中心には誰がいるのか。聖書の言うところの聖なる生活というのはまさにそこなのです。倫理道徳と結び合わせるのではなく、私たちが神と結び合わされるという、そこにある生活こそが聖なる生活であるのだ。私を求めるのではなく、私を捨て神と共に生きるという、キリストの十字架がまさにそれでした。自分を捨て神を求めた生き方でした。自己廃棄をした歩みでした。罵られても罵り返さない歩み方でした。ここに私たちの求める主の姿、そしてそこに自分が照り輝くのではなくて、自分の後ろに神が光り輝く、そういう歩みこそが私たちに求められているものではないか。私がではなく神がという、その一人称の変化こそが私たちに希望をもたらす終わりの日の恵みにつながる事柄なのだと。常に神の希望から目をそらさずに歩み、私が私がではなく神がという、その視点のチェンジがなされた時、私たちは誠の罪人として、罪許された罪人として歩むことができるのだということであります。そしてまたそうこの世で生きることこそが、その終末を今まさに歩んでいるということになっていくのだと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の礼拝が与えられ心より感謝をいたします。ペトロの手紙によって私たちの信仰における終末について、またそこから光の入れる希望について 聖書に聞くことができました。この世における時として起こる闇のような場面においても、あなたへの希望を失うことなく、力強く歩むことができますよう、私たちの肉の終わりを超えた終わりの日に希望を持って歩むことができますよう、これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌449番。